解体者の夜
ヘルス。
柊つかさは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということで始まりましたけれども、
はい、
はい、ということでもう今回はスパッといっちゃいましょうか。
はい、
はいはい、ということで、恒例今期アニメを語ろう。
イエーイ、
はい、
なります。
はい、ということで、うん、まあ先週も言いましたけども、もう折り返し地点ということで、
はい、
ね、いろいろ見てますけれども、
はい、
さあどうでしょう、
うん、
うん、語りたいアニメありますか。
じゃあ、
うん、私芸人ちゃんは語りたいありますか、は
い、おたくちゃんは
おたくちゃんは語りたい、
はい、まあその流れですと、ね、やっぱりまあデミちゃんは語りたい。
ああ、語りたい。
デミちゃん。
魔人を芸人が語りたい。
オタクちゃんはデミちゃんを語りたいを語りたい。
6話で、うん、光の結構家になって、
はいはいはい、
で、
先生、
高橋先生が行って、なんかほんまになんか日常風景なんですけれども、うんうん、やっぱり一個設定が乗っかってる。うん、のをしっかりバックボーンがあるんだけど、すごいなんかいい話だなっていう感じに見せてて、やっぱひばりがほんまいいですね、
うん、妹さん、
妹さんが
もう、うん、妹さんいいね、
めっちゃいいですね、あの子。
好きだったの
は
さ、
はい、
冷蔵庫にさ、
はいはいはい、
血液パック入ってて怒るんだけど、うんうん、それはなんか気持ち悪いとかじゃなくて、
うん、
お姉ちゃんこのために自分の部屋に冷蔵庫買ったんだから、うん、ちゃんとそっち使ってよって、そうそう、いやちょっとずるい的な感じで、うんうんうん、ちょっとあの怒ってるのが可愛かったですね。なんか
いいですね、うん、頭冷蔵庫へ頭突っ込んで寝て風邪ひいてるとかね。光っぽいなっていう。
あれ俺昔やったことあるよ。あの昔クーラーもないね、
うんうん、
6畳間のねのと住んでた時ね、夏場ね一回試したことあった、はい、もうたまらなくてね、はい、ボックスサイズの冷蔵庫開けた、ね、寝た時あった。意外と涼しいです。
まあね、そりゃ、
そりゃそうでしょうけど、
なんか食い物何も入ってなかったからさ。一晩試したことあったけど、はい、
そうです。あとで最後、うん、なんかあの街、雨かなんか降って、うん、街がなんか迎えに来るとか、お父さん、
はいはいはい、
あの光のお父さんが迎えに来て、
はいはいはい、
で最後になんか街が俺の、まあ、あの高橋先生が寝ちゃってて、うんうん、でまあ、毛布かけたりなんかしたりして、うん、まあ寝たふりだったんですけど、
うん、寝てはなかった、
寝てはなかった、
本かなんかこう、
はい、
顔寝そべって読んでたんだよね。
まあ、こっそりパタンって閉じたりとかしてたんですけど、ね、うん、なんか、マッチが最後に、じゃあ手紙を残していこうって、うんうん、顔だけ、
うんうん、
あの、お父さんが先に運んでて、体、手紙書いてから行くわ、つって、うん、で、なんかその手紙を書いてるのを見て、高橋先生、ちょっと引きの絵で、たまには語らないのもいいかって言って終わる。
はいはいはい、
めちゃめちゃ美しい終わり方やな、この折り返し視点で、うん、って思って。
なんかこう、叙情的な感じがしますね。うん、
めっちゃ素敵に終わったわ。
でも高橋先生は天然のたらしですな。
いやー、ほんといい男ですね。
ほんとにね、いい人なんですよね、うん、
もう芸人ちゃんもほんと語りたいけど、我々の話も聞いてもらえない
でもそう考えもう、あの高橋先生とあのメイドラゴンの小林さんはもういい男、うん、
今回の二大巨頭ですよ、
うん、いい、まあ小林さん女ですけども
、いや、カンと書いてね、カンと書いて男ですよ。
うん、ほんと素敵ですね。
あれはでもやっぱいいね。ほんとでも原作に忠実だし、なんかほ
ん
といい感じの忠実ぶりがあって、
はい、
あれはいいわ。
めっちゃ癒される。ほんとほんと見た方がいい。
見てない人がいた
ら本当に
僕の書いた、うん、
僕の書いたエンドカード見ます。
え、見ましたけど、あのマチの首なんすか。
え、なんすか、なんすか、
マチの首、こんなんでしたっけ、
刺さって、なんか、生えてんねんな。
これ、なんか、竹串刺さったみたいな。
それ、ポーの時の。
いやいやいや、でしょうとは思ったけど。
スカートをちゃんとして。
あれ、何度も言うけど、腰身のでしょ、これ。
いや、違うって。だから、下の。
ポリネシアンな感じしますね。
ちょ、僕、スカート昔からこういう書き方なんです。
これ、なんかもう、戦火にあった後のスカートじゃん。ボロボロになったの。
戦火にあった後じゃないですよ。本当にもう。
あと、この角、これなんで。
角ね。
でもなんかあるじゃないですか。
あの、セットに時間かかるってやつでしょ。
そうそうそう。まあ、お団子のちょっとでかいような。
ちょっと、ね、猫耳じゃないけど、そんな感じにしてる感じ。
いや、ひばりに手伝ってもらって、そんな風になんねえよ。
ちょっとこれ違うキャラじゃんこれ。
いやもうそんなこと言ったらもう何がするキャラ
か正解はないからね。
全部違うキャラだから、
僕の書いたやつ
だからこそ、まあギリギリ判決に触れてないという
か、政府になるでしょうけど、
幼女戦記もすげえだろ、
本当に飛んでますから。
はいはい、他松井さんどうでしょう。
僕ね、うん、秋葉ズトリップがね、はいはい、結構好きなんですよね。おうおうおう、あのね、そこまでそのクオリティ高くストーリーで見せるとか、うんうんうん、作画で見せるじゃなくて、うん、なんかもうなんかね、細かいんですよ。あの、秋葉原の風景の感じとかが面白くて。うん、で、それで、元ネタを知ってたらより楽しめるみたいなのがあったりとか。あのね、僕、格闘ゲームをやる回があって、うん、そのシーンで一番最初に主人公が格闘ゲームやってるのがスト2なんですけど、
はいはいはいはい、
完全にスト2の画面なんですよ。
あれ結構長く出してなかったですか？
精密というか。精密でもうがっつりスト2のゲームの画面、う
ん、まんまの。
本当にもう本当に、まあ許可取って、う
ん、はいはい。許可取ってなかったらね、また、またあんなことになってしまいますからね、そりゃ。
そうなんですよ。
はいはい、
作者が毛布被って演奏し
ちゃういや、で、それでまあ、格闘ゲームが強い少女と戦うことになる、みたいな主人公が、なるんですけど、その少女のモデルが明らかにその格闘ゲーム、ゲーマーの中では有名なあの、梅原っていう人がいて、あの人が完全にモデルなんですよ。そう、プレイスタイルとか、一戦目はあえて負けて相手の出方の様子を見るとか、僕自身格闘ゲームそんなやってないんですけど、格闘ゲーム詳しい人が結構周りにいるので、元ネタこれだよとか。
で、ちゃんとそういう感じになってるんだ。
で、それをゲームを解説してる人は、あの、カプコンの誰々さんだよとか、トーナメントの名前が全部実際のその格ゲーマーの方の名前だったりとか、あって、あ、こういう、なんか、バカなとこ気使ってんな、っていうのを見ながら。
結構じゃあそういう、なんだろうね、パロディというか。
小ネタが。
そう。うん、
で、オマージュみたいなの。
で、毎回毎回いろんなその秋葉文化を、例えば格ゲーだったけど、次は無線の、無線屋さんに行ってみたいな感じの。だからそっちに詳しい人は、あ、このネタよく知ってるとか。
あ、じゃあいいですね。
なるほどね。
そう。
とか、まあ実際にあるメイド、秋葉原にあるメイド喫茶に行って、うんうん、なんか作戦会議とか。
うんうんうん、
そしたらもう実際はその秋葉原にある、まあ、メイドリーミーみたいなお店とか、ね、シャツキステってあるお店とかでやってるので、本当に、あ、ここ行ったことあるが本当にあるんですよね。
へ
ー、そう見ながら見るとめちゃめちゃ面白い。
あ、いいですね。そうか、ちゃんと見てなかったから、ちょっと、松崎の解説があると2倍楽しめるん
ですか、ね、あと、オープニングがなぜか、まあ、イヤホンズっていう、うん、それが声優でデビューした、3人の。
はいはいはい、はい。
言ったんですけど、ウィズ・クシダ・アキラっていう。
混ぜましたね。
その、
クシダさん。
なぜクシダさんがっていうところも、オープニングから掴まれましたね。
はいはいはいはい、
第1話のオープニングから。そのすごい面白かったです。
そっか。やっぱ、あれですね。あんまり自分がそのハマってないアニメでも、こういう話聞くとやっぱちょっと興味そそりますね。う
ん、あとその格ゲーを、まあ舞台上でね、トーナメントやってるんですけど、うん、まあ、スト5の一応、
はいはい、
が元になってるゲームの対戦ということなんですけど、うん、お客さんでまあ、モブじゃないですか。
うんうん、
モブの書き方が雑っていう。もう本当にね、棒人形みたいなやつ。
ああ。ちょっと、ピングドラムとか、ジュラララに近いモブ。
近い感じの、もう本当に、僕でも描けるやつ。
とはいえですよ。とはいえですよ。今度じゃあ、アギバーズドリップのモブで、どこかと書いて。そこまで言うなら。
いや、アギバーズドリップはね、ちゃんと、描きますから。
あ、横。
ちゃんと
犯行予告みたいな感
じ。アギバーズドリップ、俺、エンドカード書くからな。
あ、怖い。ああ、もう、ロックオンされた。
逃げて
アギバズトリップ逃げて
何話で書くかお楽しみに。
なるほどね。もう、照準を合わせてるんですね。
はい。ほんと、キャッツアイみたいにこう、カード
で、ね。予告状
今投げましたから、はい。
もじゃもじゃのシルエットの。
そうそう。
なるほどね。はい。
僕、はい、ね、三浦さんは。
そうですね。まぁ、あ、ちょっといろいろ語りたいところなんですけど、うん、ちょっと鬼平面白いですね。
鬼平ね。
いや、あれちょっと俺、まあ原作とか時代劇バージョンも見てみたいくらい。うん、おーと思ったのがね、3話でね、まあこういう話があったんですよ。まあ要は、親の仇をね、取るためにこう、その仇を探してて。うん、で、でもその、そういう生活をしつつも、ちょっと、生活のために人斬りもやってるような男が。うん、で、まあそれが鬼平を狙ってるんですよ、
はい。
で、何回かこう、殺そうと、 鬼兵を殺そうとして、あの今一歩のところでこうなんか鬼兵が助かったりするみたいなとこあったりするんですけど、うん、でそいつがね、まあちょっとその、居候してたところの下女とちょっと恋仲見たくなって、でもう逃げようと、逃げようというかもう誰も知らないとこ行って暮らそう、でもその前に最後の仕事として鬼兵をっていう話になって、うん、で鬼兵のとこ行くんですけど、やっぱ守るべきものができたってことで剣先も鈍るんですよ、
はいはい、
であの鬼兵からねこう逃げるわけ、
はい、
もう勝てないってなって、
うんうん、
でそしたらね普通そこで今までのね、まあ、平和的な、うん、フレンズ的な時代劇だったんですよ、
はいはいはいはい、
もうそこで逃げて悔い改めて、まあね、新しい生活をってなるんだけれども、はい、そこに居合わせたね、人物っていうのが実はその探してた親の仇だったわけ、はい、顔も分からず探してたわけよ、
うん、
で結局そいつにそのなんか仇を討とうとしてたやつに殺されちゃうわけ、
はい、
でもその時のねセリフがその敵で狙われてた方の言い方がなんか敵討ちが武士の習いなら飼い討ちも武士の習いにございますみたいな、うん、なんかちょっと礼儀正しい感じがあって、
うんうんうん、
でも今まででそういうのってなかったと思うので、ね、展開として敵討ちがそういう形で、
うんうん、
なんか飼い討ちに会うみたいな、
うんうん、
しかもちょっと幸せをつかみかけて、
は
い、だそういうのでねちょっと俺が見た感じの時代劇とはちょっと斬新な感じでね、
うんうんうん、
だから多分今までその僕らはアニメしか見てなかったから、うんはいはい、時代劇とかあまり見てなかったので、うん、こういう本当に、まあ、残酷なというか、
うん、
こういうことも本当にあるんだろうなっていう、
綺麗事だけじゃないみたいな、
そうそうそうそう、で俺ほらまた我慢できないタイプだからさ、ネットでいろいろこう、はいね、
調べます、
調べるじゃないですか、やっぱ結構その鬼兵マニアでは有名なエピソードを割とそのやってて、で中には改編もあるんだけど、それが好意的にファンから受け止められてるんですよ、まあ、確かにもともと原作の小説があってドラマになってるから、ちょっとそういう何でしょうかね、こうメディア違うごとの改編ってもしかしたらそういうファンは慣れてるのかもしれないけど、おおむね好評の感じでね、なんか他の話でね、なんか同心がなんか遊郭にちょっと入り浸ってみたいな、うん、ちょっとポップな回もあるんですけど、
はいはい、
そこもなんかねいろいろ調べたら、あこういうオチにしたんだ、すごい面白いみたいなファンからの声があって、ちょっと鬼兵はぜひちょっとハードボイルド路線ではいい感じですよ、
ぜひ見てほしい。敵討ちをするとか、うん、やっぱりそのなんか感情がベースになってるから、うん、どんだけその時代劇でとっつきにくいかもなって思ってても、うん、普通に見れて普通に面白いですよね、
やっぱ時代劇ってでもいいけどね、見てると見ちゃうとやっぱ変な話、1時間のドラマでもさ、はいはいはいはい、たまに何の気なしに見るとさ見ちゃったりするからね、最後まで、
お世話になった人がこうなって、はいはいはいはい、どうなってみたいな感じとか、
素晴らしいですよ、だからちょっとぜひぜひ
その獣フレンズ動物詳しい人と見るのと一緒で、ちゃんと時代劇が詳しい人と一緒に見たいですね、
君は時代劇が
得意な、
得意な
フレンズなんだね、
すごいみたいな
ハマりすぎやな
言いたくなるよツイッターでさ、
はい、
まあ俺もちょっとハマってるからさ、
はい、
俺は何が得意なフレンズなんだろうってさ、うん、ちょっとつぶやいたらさ、
はい、
見てくれてた人からさ、はい、君はお嫁さんの写真を撮るのが得意なフレンズだすごいってなって、もう腑に落ちたわ手を打ったもん、俺それだったんだと思って
僕フレンズがいないフレンズ
すごい
一人が得意なフレンズなんだね
ドイチューさんは猟奇殺人犯のことをよく知ってるフレンズだよね、すごーい
絶対見た目黒いやろ
、まあ、
フレンズ化したら
そうですね、まあ、とりあえず、
はい、
こんな感じにしましょうか、
ま
あ、ちょっといろいろ話したいのはあったんですけども、
はいはい
はい、でですね、
はい、
次の B パートでは、
はい、
もう我々 もう見て分かる通り、
はい、
こんだけ獣フレンズにどっぷり、
はい、
使ってるということで、
はい、
ちょっと今回はですね、
はい、
それにまああやかってというか乗っかってというかですね、
は
い、ちょっと、獣っ子キャラを語っていきたいと思います、うん、獣っ子キャラを語ろう、
イエーイ、
はい、ということでですね、
はい、
まあその何でしょうね、獣っ子というのももうある程度確立されたジャンルかと思いますが、
うん、
まあ一番最初は多分もう猫耳みたいなとこからこの様子みたいなのがね始まったと思うんで、
うん
うん、まあ なんとなく耳があるキャラということ で, です、ね、は
いはい、まあ、毛も耳
はい
っていうやつですね。
まあ多分おのおの解釈違うと思うんで、そこは自由に
言
ってた、はいはい、だからその擬人化キャラなのか、うん、それをつけてるキャラなのかみたいなの
を、やっぱ調べるとね、あの猫耳キャラだけど猫耳をつけてる、生えてるじゃなくつけてる
みたいなの
がいたりしますからね。まあその辺おのおのどういう感じで出すかあれなんですけど、
はい、
結構ね俺の中でね一番最初猫耳を意識したのは、うん、実はね、まあこれ結構いろんなところで言ってるんですけど、エロ漫画なんですよ。
お
もともとのその猫耳とかっていうと調べるといろいろ諸説あったりして、ね、はいはいはい、やっぱ手塚治虫が最初だとか、
いろ
いろ少女漫画におけるなんか心理描写から始まったりするなと、僕ね、まあ、まだエロ漫画とかがね青年視点がなかった頃から、
はいはいはい、
高校生の頃からいろいろたしなんでたわけですけれども、
はい、うん、時効です、はい、
オーラかな時代だった、
はいはいはいはい、
法律がまだ違ってた、
はいはいはい、
だ昔はヒロポンだって合法な時代があ
った、
そういうことですよ。
もう僕も学生服着たまま友人先生の単行本買ったこと
が
ありました。
当時はね、当時は学生服でもまだ買えた時代がありましたから、ね、
はいはいはい、ありましたから、
はい、はい、でその中でね、まあ一番最初に買ったエロ漫画は一時その頃、まあ、それはちょっとまた別なんですけど、バニーガールにめちゃくちゃハマってまして、バニーガールものエロ漫画にハマってた時期があって、でいくつか買ってた時に、その時にパッてこうね、単行本見かけて、うん、あれバニーガールでこういう解釈のも出たんだって思ったのが、うんうん、猫耳の漫画だったんですよ。だから猫耳っていう意識よりも、うん、新しいバニーガールの形と思って買ったのが、ね、エビフライさんっていう人が書かれて
る、はいはいはい、
夢で会えたらっていう、
うん、
ね、
エビフライ先生、はいはいはいはい、はい、
あの漫画だったんですよ、うんうん、でそれはもう最初本当にバニーガールものと思っの進化系と思って買ったら、あ、今こういうもう猫の耳っていうのがあるのかって初めて自覚したのはここで、う
んうん、エビフライ先生ひらがなでしたっけ。
そうです、ひらがなで
ですよね、
はい、
カキフライ先生みたいな感じ
で、そうそう、カキフライ、ね、あと当時だと練りわさび先生っていうのも
いた、ああいましたね、
は
い
は
い、
練りわさびさんとエビフライさんはよく一緒に合同誌作ってたみたいな、
あ、
漫画同士でやり取りしてたみたいな、
あ、はあはあ、
エロ漫画豆知識みたいな、カキフライ先生はそっちでね、
はい、
名前が似てるだけでね、
はい、軽音の、
軽音の、はい、ということなんですけれども、
はいはいはい、
さあじゃあまあ猫耳キャラどうでしょう、
バニーガールっていうのがあるから
そうなんですよね、なんかまあ、うん、そういうとこからもやっぱり影響はあんのかなと思うんです
けど、ね、仮想
大将、仮想大将、俺そういう目で見てた、ね、仮想どうでもいいからさ、だから合格しねえとバニーガール出て
こないですからね、
合格しろよと思った
りして
さ、そういう時期がね、
うん、
いまだにバニーガールが好きだ
った、獣耳の、
じゃあ、はい、またとりあえず3キャラずつ上げてっていろいろ語ってみましょうか、
はい
うん、
はい、
じゃあドイッチューさん、
私、うん、3キャラ、
うん、はい、
1人目、
うん、
ギャラクシーエンジェル、
お
ミントブラマンシュ
でしょうね、
あ
でしょうね、
そっかちょっとメモっとく
いやドイチューさんはもうギャラクシーエンジェル大好きですから、
まあねうんはい、2人目、
うん、
ハンターハンター、
うん、
ネフェルピト、
おお、
はい、
3人目、
はい、
これがちょっと解釈は違うかもしれないですけど、うん、ギンギツネ春、
あーはあ、あれ春って
もう耳どころか全部です、
そっか、
はい、
そういう
ケモナーだ、
はい、
ケモナーだ、なるほどね、はいはいはい、
この3人かなと、
じゃあ私行きましょうか、
はい、
私ですね、じゃあまず1人目、
はい、
狼と香辛料からホロ、
うーん、
がでかい、
うん、
そして、2人目、
うん、
私もこれ入れてしまいました、うん、ピト
ー、
ハンターハンターネフェルピトーですね、
はい、
そして3人目、物語シリーズより羽川翼、
あー
よく名前聞く人かな、
はいはい、はい、羽川さん
羽川、あー
松崎はじっとこっちを見ている
ああ、ケモミ、ああ、そうか、まあ、
ブラック羽川の時ですか、
うん、そうね、ああ、そうね、
はいはい、まさに興奮するとね、基本的に俺にタメ口になるまさにタメ口になると、あ、興奮させてると思う、嬉しい、
はい、うわ、しく
とりあえずはこの3人挙げてみました、
そうだ、じゃあ、同じでいいです。
全部
全部僕、そもそもあまり、ケモ耳に対して、あまり属性そこまでないので、
はいはい
はい、割と思い入れのあるキャラクター3人っていう感じにはしたんですけど、うんはい、まあ、とりあえず言いますね。
はい。
1人目は、デジキャラットの、ラビアンローズ。
はい、あ、うさ、うさ、うさだひかるだ。
そうですね、うさだひかるです。で、2人目が、知ってる方もいるか、東京ミュウミュウの、
はいはいはいはい、はい。
旧ザクロ。
ザクロどこだったっけ？
一番、モデル体型で、お姉さん、一番お姉さんみたいな紫色の。
あ、紫色か。
はい。
レタスちゃんがメガネか。
そうそうそう、レタス、 いちごミントレタスプリンザクロのザクロですね。
はいはいはい。東京ミュウミュウ覚えてます。
はいはいはい。3人目が、これ僕めちゃくちゃ好きなアニメなんですけど、うん、アウトブレイクカンパニーの、エルビアっていうあの画家の絵がうまい。
はいはいはい。いたいたいたいた。
これエルビアですね。
はいはいはい。
ウェアウルフ。
なるほど。いましたね。
はい。
いや、意外と忘れてんの、みんな。
いや、でも、羽川さんな、
羽川さんはね。
羽川さんは僕、獣耳という観点で見てなかったしか。
おっぱいしか見てなかった。
おっぱいと堀江さんの声しか見てなかった。
あの、もしそれ、よろしければね、あの、傷物語シリーズの映画版、あれは見た方がいい。
らしいですね。
あの、ごめん、ちょっと猫耳から外れるけれども、はい、羽川さんのおっぱいを。
とんでもないらしいですね。
とんでもないです。あと、あの、こだわりのね、服脱ぐときの絹ずれの音。
いや、それ聞きます、話。
もう聞き逃さないでください。俺、それもあってね、ちょっと引っ張られたとこもあるんですよ。確かに俺もね、ちょっとね。
耳じゃないっていうね。
映画版では耳出してなかったけど。
そうですよね。
はいはいはい。
ブラックというか、あれにならない。
ならないです。まあでもね、あとね、俺ちょっと結構悩んだのが、一応俺のね、中では、はい、ちゃんと生えてる人。
はい。
を選んだ。
ちゃんと猫耳つけてるんじゃなくて、本当に
生えて
る。
そして、なおかつ、自分の中で女性キャラ、ちょっとピトーがどっちかって話はあるんですけれども、
はいはいはいはい、
自分の中で一応それに限定してみたんで、うん、だから本当は俺本当言うと、うん、夏目友人帳の小狐と、
うん、
うどんの国の金色ケバルのポコは絶対入るんですよ、
うんうんうん、
ただちょっと女ってことで俺の中で縛りをつけたから、うん、今回はちょっとごめんなさい、うん、この2匹っていうことでね。
だからわざわざこれ獣子って娘って書いてるんですね。
一応そうでしたね。
ああなるほど。
あと、例えば、デュラララのセルティなんかも、メットには猫耳ついてるけれども、あちょっとまた別だろうっていうことで。
審査が厳しいですね。
俺別にそんな審査いらないんだけどさ。
でもまあ、審査で厳しくしていかないと選べないっていうのもありますからね。
まあ、その、あと、まあ、もう一つ言うと、サマーウォーズのキングカズマね。
ああ、
うさ耳といえばうさ耳ですからね。
そうか。
まあ、獣ですけどね。どっちかっていうと、あそこまで行っちゃうと。カズマのアバターの、
はいはいはいはい、
は
い、
そう
ですね。はいはいはい。
この辺がね、僕の選考から今回漏れた。3人男ですけどね。
まあもう、慣れっこですよ。
という感じでね。さあ、ここで行くとどうですか、ドイツさん。やっぱミントは。
ミントは僕はもう、一番最初に、うん、獣耳のって言われた時に、パッて浮かんだのがもうミントだけでしたね。
いや、俺ね、俺も好きだった。でも忘れてた。申し訳ない。沢城さん、申し訳ない。
はい。
いや、まあ絶対、ミントは絶対ドイチューさん入れると、うん。
はい。
あれって最初って OVA だった？
アニメじゃ、
いや、テレビだった？
テレビだと思い、まあゲーム。
元々ゲーム。
まあ元々ゲームで。俺ね、なんかね、あれ、テレビのオープニングか OVA のオープニングか分かんないんだけど、一番最初のオープニングがミントがでっかいポップコーンのなんかを抱えてて、
はい、
誰かとぶつかってあみたいな顔した時に惚れたもん。あれ俺アニメ専門ビデオレンタルでバイトしてた時に店内で流してたビデオであなんだこれは店長これ借りていっていいですか新入荷の俺借りてったからね。
やってましたっけ。
いやテレビだけだ。俺ねちょっとその辺ちょっと今あやふやなんだけど。
まあでも
一番最初のオープニングだったことは間違いないです、
ね。いろんなんでというかなんかミントが結構あれでパタパタたまに飛んだりとか。
はいはいはいはいはい、はい、
あれとか本当可愛い
な。あとあの感じで毒舌っていうのは割とちょっと新鮮でしたね。はいはい、あのプチコの毒舌とはまたちょっと違う感じじゃないですか。
違いますね。はい、デシキャラットのプチコとね。うん、まあ
どっちも
沢城さんですけど。
もっと言うとセルティも沢城さんですけどね。
外したやつですか。
まあヘルメットだから。つけ耳は今回ね。
そうですね。あんまり僕もその剣毛耳ってそんなにやっぱな、うん、めっちゃあるわけじゃなかったので、でミントさんはやっぱすごい好きだったんで。
う
ん、
結構さ。キャラとしてね。いっぱいいるかなと思って、うん、このテーマ上げて、うん、いざいろいろ調べたら、
はい、
意外とそのメジャーシーンでそこまでいなかったよね。
そうなんです
よ。だから目にする機会は多いけど、うんはい、結局あれやっぱ野良猫耳が多い、ね、名もなき猫耳ちゃんたちが路傍の花たちが多いから、
はいはいはいはい、
なんかね確かに猫耳っていっぱい溢れてるけどオリキャラがやっぱ、うん、いっぱいネットに溢れてるってのある
んだよね。そうですね。だからその実際のなんかメイドカフェのメイドさんが猫耳と尻尾つけて語尾にヤンつけて接客してるみたいな感じのイメージがやっぱある。でもそれの 多分元祖はやっぱりデジキャラットなんじゃないかなと。
デジコはそっか、あれはつけ耳か帽子みたいのかぶってんのか、猫耳帽みたいな、
はい、なんかでもその中でもやっぱり僕はやっぱり一番うん、スタイルのいいというか、
はいはいはい、
背の高い胸も大きいラビアンローズ、はい、まあいじられキャラでね、カルシムとかも面白かったし、まあうさ耳ですけどね。
でも猫耳帽のキャラはちょっと思い浮かんだりするね、なんかうん、なんかあの前ちょっと話題出た P2 っていうあの卓球の、
はいはいはいはい、
ごめんちょっと名前忘れちゃったけど、うん、あのいたよ、猫耳帽かぶってる子、女の子、
そうですね、あの、うん、なんかフード
みたいな
かぶってる、はいはいはいはい、はい、いました。
そうね、
アキラちゃんだったから
、アキラちゃんだ、
確か
そうだそうだそうだ、
はい、
あとドイチューが
ピトー、
ピトー、
ピトーはこれな、
はい、ピトーはやっぱ入りますよね。
ピトーはね、一時期狂ったようにピクシブで絵を探してた
狂ったように、
狂ったように、あとコラとかでさ、いろいろあんのよ、なんかセリフ変えたり、
あ、はいはいはいはい、はい、
あとちょっと頬を、うん、あのまあ、コラなんだけど頬をあからめるシーンがあるだけで、うん、なんて可愛いんだと思って
ちょっとデフォルメしてもやっぱ可愛いですし、そうそうそう、普通にしてても可愛いし、いいですよね。
一時期ほんとハマってたな。
お、
薄い本も何冊か買ったような記憶があんな。
ああ、まあまあまあ。
そこまで手を出してた
って。そうですね。ピクシブで漁るんだったら、うん、多分同人誌も買ってます
よ。ハンター、ハンター同人誌買ったのはもうクラピカ本以来ですわ、もう。
おお。
ピトーは買っちゃったね。
ピトーは髪型も可愛いですね。
ね。ふわっとしててね。
はい、うんうんうん、あと春。
春、
うん。これはもう。単純に獣ですけど
動物好きの
人気っすね、はい
は
い、
だから多分猫耳そんなハマってないって言ってるけど、獣な要素はね、意外と動物好き
でもそれはあるかも
しんないですよ。もっと体毛生えてた方がね、うん、好きだったり、
そうかもしんない。何なの
いろんな扉あるな
あと一個ちょっと思い出したのがあるんですけど、うん、でも耳の描写があったっけなっていうのもあるんですけど、宇宙天家族のヤシロ、
宇宙天家族はタヌキの、
タヌキのだ、たまになんか変身時で尻尾がボワンって出ちゃうみたいな、
はいはいはい、
はい、耳どうだっけなーと思って、
耳でもあったような気するな、ね、ごめん俺吉郎入れとく
入れとく、長いんだけ
ど八代、
うん、あの一番ちっちゃい子だよ
八代ですね、
はいはい、八
代あれ可愛いっすよね、
入れてどこで発表するの、
うん、あの発表する場はないかもしれない
今後何かしら出版貨物、
いや墓に掘るんだと思うあの耳出し放置みたくさ、キャラの名前が。
でもなんか2期やるって話もありますもんね。
ね、うん、そうそうそう。話出ましたね。
そこで耳出してくれれば。
結構獣な要素。
でもね、僕ね、今やってるやつで、にゃんこデイズっていうのを僕今めちゃくちゃ好きで。
あれもそうか、猫擬人化ですね。
そうです。まあ、主人公の女の子が飼ってる猫3匹いるんですけど、うん、それが、まあ、擬人化というか。
あれはでも一応猫の手です
ね。猫なんですけど、まあ、普通に喋ってるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
だから、見た目で言うと、なんか、花丸幼稚園の幼稚園生みたいな、なんだけど、まあ、実際それを猫としてる世界。うん、
見た目は人。
人。
ってこと
だから、二頭身ぐらいの。
ああ、なるほど、なるほど。ワッツマイケルみたいなんじゃない？
違う。
あのさ、肛門見せたりして。あれ？主人公とは会話してないよね。
会話してます。
あ、してるか。
してる、します。その、まあ、猫同士の会話もあり、主人公、人間との会話も、あって、だからもう肉枠ですね。小森さんは断れないとかも、うん、あそこの枠でやってる。
はいはいはい。
あれも可愛くて好きだな。
なるほどね。これはね、まあ、羽川さんとピトの話はしたけどね、はい、ホロはね、
うん、いや、ワッチ。
ワッチ。狂わ言葉みたいなのも好きだけど、あと、やっぱね、まあ、俺、結構ラノベ原作まで買う作品ってあんま少なかったりするけど、うん、
はい、
狼とコンシーリオはもう全部買って、今新しいシリーズとかも始まってて、ね、はいはい、読んでるんだけどね、やっぱホロはね、まあ、ホロ単体でも好きなんだけど、うんうんうん、なんかやりとりかな、ロレンスか、ロレンスでいいかな、名前、男の名前をうろ覚えっていうのも申し訳ないけども、はい、全部読んでるって言った割に、との掛け合いの時のが、なんかこう、いいんだよね、
うん、
ちょっとこう、手のひらで転がしてる、ホロが転がしてるようで、でもやっぱ実はこう言ってほしい、こうしてほしいみたいのも見え隠れしてて、やっぱね、俺ね、まあ今回耳特集だけど、尻尾に表情があると思うのね。
はい、
うん、やっぱ俺、はいはい、猫耳より犬耳って俺ずっと言ってたの、
はいはいはい、
っていうのは犬の尻尾って感情でも バッサバッサ
浮いてる。はいはいはいはい。
あれが見えるっていうのはね、ホロにもそういうところがあってね、うん、やっぱね、耳と尻尾はもう、対になってるなと。
ああ、うん、まあまあまあ、
なるほど、なるほど。
尻尾がバサバサ言う耳っ子が好きなんだよね、俺多分。
あ、はいはいはい、はい、
だからちょっとホロは、かなり上位に来てますな。
そうなると、メイドラゴンのトールの尻尾もいいですもん
ね。ああ、
そう
ね。あの、太いの、太ましいのがいいね。はいはい、もうちょっと、スリムにしてもいいような気がするけど。うん、俺は、まあ、ホロはちょっとでかいな。
うん、まあ、でしょうね。好きっていうのも、まあ、僕も聞いてましたし、はいはいはい、まあ、確かに可愛いですし。
風の噂で、はい、風の噂でいろいろ、
はい、広まってんすね。
広まってると思います。で、松崎。
僕が、東京ミュウミュウのザックロー。
はいはいはい。
まあ、あれ、変身して、うん、まあ、その、変身したら、まあ、その、みんな耳がついてると、尻尾もついてる。で、やっぱり、地球の未来にご奉仕するにゃんっていう。
ああ、そんなセリフだった。
まあ、月に変わってお仕置きよみたいな決め台詞。
はいはいはい、はい。
やっぱ、ご奉仕するにゃんが出てきたのは、これ東京ミームでかいと思うんですよね。
ももちだ。今で言うと。
まあまあ、でもそうですね。
アイドル辞めるって言ってる
んで、はいはいはいはい、
ももちだね、それ。
だからそれが多分今のその、さっきも言いました、そのメイド喫茶さんでやってるメイドさんの口調とかにも多分影響を与えてると思うんですよね。
この手の語尾を堂々とやり始めたのはこれだったのかも、
ね。このあたりな気がするんですけどね。
う
ん、
だってもうかすめずド直球で決めてる、
はいはい、
入れてきたってこと
で、ね。で、もうメイドさんですから。うんうんうん、
はいはいはい。
で、アウトブレイクカンパニーのエルビア。
忘れてたよ。あの手のやっぱいるよな。
うん、まあ、
あの手の世界観の作品には。は
い、オタクで引きこもりの主人公が、その、異世界、エルフとかいるような世界に行って、その、異文化交流をする橋渡しになるっていう。俺、このアニメ自体がめちゃくちゃ好きで、なんかね、泣く話なのに毎週やっぱり泣いてるんですよ。オタクが、オタクであることがこんなに平和につながる世界ってなんていい世界なんだって。
なるほど、はいはい。
うんって、いや、俺オタクでよかった、オタクで救われたと思いながら見てたんですよ。
オタクが世界平和の手助けをできる
んだ。できるんだっていう。
こんな僕にもと。
そうそう。
あとは異世界呼ばれるだけだ。
あとはね。
あとは。その壁でかいけど
な。今で言うとね、まあゲートとかいろいろね、出てきたりでもしますけど。
結構、まあ作品としては多いですけども、アニメ化になったのだと割と早い。
だから3年ぐらい前ですから。うん、
はいはい、はい、
その中でもその異世界の方に行って、うん、まあその、まあ流浪の、なんか画家みたいなのをやってて、それで絵が上手いみたいな感じで主人公に見初められて、みたいな感じで。
そっかそっかそっか。そっかそっか。そういうキャラクター、ね、萌え描いたりするんだっけ。
ああ、そう。で、なんか、だから、何耳っていうわけでもないんですけど、ちょっと、ふわっとした、犬がちょっと耳、垂れてる耳みたいな感じなのかな、見た目で言うと。で、声が上坂すみれさんで、
そこ大事ね。
で、胸も大きいと。
声と胸が。でも声と胸重要ってとこですかね。
まあ、合う合わないありますからね。ねえ、獣耳、ね、に限った話じゃないです
よ。最終的にはさ、ドイチュー体毛だしさ、うん、俺は尻尾だしさ、うん、君は胸だしさ、うん、耳じゃねえとこで実は。最終的になんか、うん。
まあでも、獣っ子キャラを語るんです
からね、う
ん。
そうですね。
まあ、でもね、もう、今だと、あえてね、うん、旬すぎるから外したけど、はい、サーバルちゃん強い。
ああ、まあ。
俺、ちょっとサーバルちゃんは本当、声も合ってる。あれ、誰だっけ、ちょっと名前今、あれですけど、
うん、
あの声の感じ、
独特の感じですもんね。
スコーンと抜けたようなこう明るい声でね、うんうん、サーバルちゃんは本当サーバルちゃんすごいって言われたい、すごいって言われたいサーバルちゃんに。
俺アルパカちゃんに唾吐きかけられて
またちょっと違う性癖じゃないかそれは。
お客さんじゃないのかって言ってペッて吐かれて、あのシーンすごい好きでした。
あれよかったね。
いやー、獣はね、今後、でもね、昔さ、俺さ、これはね、ほんと中学の頃にね、うん、中学の同級生で、まあ、未だにまあ交流がある、当時は共に、そういうアニメ好きを育んできたやつなんだけど、はい、そいつがね、わかるかな、メイプルタウン物語とか。
はいはいはいはいはい。
まあ、あれはどっちかっていうと、獣の感じのね、あれなんだけど。
もうなんていう、シルバニアファミリーのアニメ化みたいな。
そうそうそう。それにすごい当時から燃えてたのよ。
めっちゃわかります。
でも、当時はまだそこが分かんなくて、
あ、
いや、お前、それは俺は分かんないってずっと言ってたんだけども、うん、今言わして、今なら分かるぜと。うん、
いや、あれは燃えてました、僕も。
へ、
あれはほんとパティとか。
ただ、その彼はね、もうその作品を性的な目でも見てましたからね。
あ、でもちょっと分からんでも
ない。分かるのか。ちょっと合わすわ。 中学生くらいの時に今のドイチューの感性があれば
今届いてますかね、届けこの思い
君に届けまあそんな感じでですね、はい、いろいろ獣っ子の話してきましたけれど、はい、皆さんの好きな獣っ子は、どんな子がいるでしょうかということで、まあそういうのがいた場合はまたツイッターとかメールとかで、はい、連絡していただけたらと思います。そんな感じで、今回は獣っ子を語ろう、獣っ子キャラを語ろうでした。はい、ということでですね、はい、もう今休憩中にね、うん、はい、あの一旦止まったと同時にね、あのこちらにいる作家がねパッと手を挙げてね、あの作品はハイパーポリスは
ハイパーポリス、ハイパーポリス、
そうだ声ミヤムとか言って、ね、そうあれ好きだった、あれいつくらいかな、でもミヤムが声やってたからやっぱエヴァブームのちょっと
あの、まあ、前後でしょうね。
98年とかの前後だと思いますけどね。ひらがなでハイパーポリス。
ハイパーポリス。
主人公がさっき調べたら夏希ちゃんっていうことで、はい、声宮村優子。
はい、
で僕はあの原作の絵を描いてたあの、ミー君って漫画家さん、
ね。あ、ミー君先生。
ちょっとエロ漫画系でね、好きでね。
はい、MEE、
ね。そうそう、MEE でね、はい、あの、ひろみちゃん奮戦記っていうね。
はいはい、ありましたね。
あれは今リメイクしてほしい。
なんでエロ漫画の話俺全部わかる。
世代違うのに、ね、10歳くらい違うのに。
なかなかね、エロ漫画すごいな。ちゃん奮戦
記だって俺は高校くらいのだよ。
じゃあ、僕はね、エロ漫画とか結構エロ漫画、エロゲーム、そういう二次元のエロラノベ。
あの、一回、放送するしない別にして、はい、パイロット版でエロ漫画特集してみようか。やっぱさすがに我々もさ、はい、一応仮の身とはいえタレントだからさ、
はいはいはい、
どこまでギアを入れていいか分かんないとこあるけど、ね、もう一回パイロット版で試して、はい、お蔵入りにしてみよう。
そうですね。
やっぱりダメだこれ。
俺来なくていいっすか。
いや、わかんない。ケモナー系のいっぱい紹介してくれるかもしれない、
ね。教えてくれるな。
いや、だからその、うじがけの人とか紹介しますから。
だったら来る。
それは俺がちょっと苦手だったの。申し訳ないことに。まあそんな感じでね。はいはい、まあいろんなね、あの題材を、
はい、
あの話していきたいと思います。そう
ですね。
あ、で、メールもね、来てるんですよ。
お、
こちら、二次サインネーム、月が綺麗さん。ちょっと前にやった、原始圏特集。
お、
あ、おー、すごい面白かったです。
よかった。
番組内でも言われてましたが、以前、三平さんが、大野さんと田中を別れさせるために縁切り寺まで行った、縁切り神社ですね。縁切り神社まで行ったというエピソード大好きです。そこで気になったんですが、そこまで思われてた大野さんから、いかにして現在のお嫁さんに落ち着かれたんでしょうか。皆さんそれぞれの愛の歴史、過去、離婚歴が知りたいですと。多分大河ドラマ1本分くらいの話になると思うんで、一気に話すのは難しいと思いますが、何か折につけて小出しにでもしていただけたら嬉しいですということで。あ、なんかね、ちょっと、例えばだけど、嫁ではないけれども、はい、昔結構その自分の中で殿堂入りくらいのキャラの話ってあんましてないよね。よ、たまには出てくる。
まあまあそうですね。それこそ、荻上さんの話とかね、どうですか。
そうですね。急に元カノの名前出されたから、
ね。びっくりしました。なんで、ちょっとショック受ける。
なんかそういう話もね、
ちょっと、まあ確かに。
我々ももうこの年ですから、
そうです
ね、過去に向き合うみたいのもね。
昔を懐かしがる。
今言っても多分、もう嫁は嫉妬しないですよ。
うん、
だって今ラブラブだから、
うん、
そうですね、
全然揺るがないですもん。昔の彼女の名前出されても全然揺るがないですよ。
うん、
本当？
いや僕が揺るぐんですけど。
でもなんか一回そういうのもやってみたいですね。
はい、
なん
か過去の恋愛事情、
過去の恋愛事情、は
い
は
い、いいですね。
ちょっと、はい、女子みてえだな。テラスで撮ろうか。はい。そんな感じで、は
い。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではですね、こちら。まだ、開催中
のようなのかな、
ですので、ですね、
はい。
まあ、とりあえずは、なんか結果出るまでは告知していこうということでですね、うん、日本放送で開催中の、オールナイト日本パーソナリティオーディションに、我々二次元妻帯者の夜も参加してます。
はい、
現在、LINE ライブで二次元妻帯者の夜の3分の PR 動画が公開されてます。一応は2月中旬に第一次選考があるはずなんですけれども、うん、そちらはですね、映像の視聴数と、LINE ライブの評価、これはハート、いいねみたいなもんですね。
はい、
もういくらでも押せるやつ。
連打して。
はい、こ ちらの、数などを加味した上で通過者が決定されます。なので、リスナーの皆さんぜひこちらにご協力ください。詳細は、まあ、二次祭のブログ、そして二次祭公式ツイッター、あと我々各人のツイッターなどでも、いろいろ、告知概要、見れますので、こちらの方、ラストスパート、ご協力よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、
はい、そして、我々二次元祭大社の夜の、本公演ライブですね、
はいはい、
ライブが、開催決定いたしました。4月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A にて、二次元祭大社の夜第6夜、うん、甘々と虹妻、
はい、
こちらが、11時半会場12時半開演、お昼ですね、
お昼、
お昼なので、皆様ぜひお越しください、はい、多分オリジナルメニューなんかも今回も
そうですね、また
来るん
で、ま、さんか、ね、行きましょうか、
やりますか、
はい、
はい、
やるんでしょうか、まあ、
ですね、
フードドリンク、
はいはい、
まあ、ランチ食いがてら、
うんうん、
遊びに来てい
ただければ、
まあ、チャリンチャリンしていただければと思います。
課金を、
はい、お願いします、はい、前売り券は、2000円で、うん、まあ、会場でワンオーダー分かかりますが、はい、E プラスで、E プラスさんにて現在も発売中ですので、
はい、発売中です、
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そして、このラジオでは、ツイッターの、感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合基本的にはお名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
はい、
そして、メール募集、まあ、今回のようにね、いろいろ感想、まあ、普通歌ですね、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、あとは、何でしょう、気になる、獣っ子の、キャラ名など、
はい、
送っていただければと思います、
はい、
そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやります。はい、そして、さらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。ということで、
はい、
はい、ということで、なんか仕事もらえると嬉しいですね。
お願いします、
はい、お願いします。
仕事ください、よろしくお願いします。
はい、
そんな感じで第61回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴンドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとう
ございます。はい、なんかあとは
このスバ
ミキ、はいはい、
やっと見出したんですけど、
はい、
相変わらずいいですね。ぶっ飛んでて
ぶっ飛んでていいですね。
どんどんダクネスおかしくなってる気がするんですけど、
僕ちょっと今期かなり上位にダクネス来てますね。 あのなんか割と、あ、やっぱこの子ストライクだったんだって気づき始めてきましたね。思ってたよりストライクだったなっていう、
エロいし変態だし、
うん、
ね、
一番エロいっすね、
うん、
あ、エロいっす、エロいっす、エロい
っす、お先輩。エロ先輩。
エロ先輩。
やっぱエロいっすか、だって
認めてくれてるんですね。
ありがとうございます。
いや、全然エロいでしょ。
先輩に言ってもらえたらもう。
とはお墨付きで。
ダクネス反対だわ。